ご理解第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。心が豊かに大きくなる。まあ神様の願いではなかろうかと思いますね。私ども人間氏子の心が豊かに大きくなる、そのことのために、何と言いましょうかね、まあこの世があるというのか、神様のお働きがあるというのでしょうかね。まあ私がその顔をちらちらしていたと思いますが、これは果たしてちゃんと録音ができているだろうかとふと不安になったものですから、そのパソコンの画面の録音状態を確認したわけですけれども、まあそういう確認の作業というのでしょうかね。今どうなっているのか、ちゃんと録音ができているのか、録画ができているのかと確認したくなるものですね。そしてそれが終わってしまった後に、録音、まあお話が終わった後に、始まった、録音ができていなかった、録画ができていなかったといったのでは、まあ後の祭りということになりましょうからね。その時その時にどうなのかを確認していくという作業がいるのではないでしょうかね。石橋を、あるいはあれは石橋を叩いて渡るでしたかね。何かそういう文言がありますね。いわばそういう、何と言いましょうか、神様のお働きというものがどういうものであるか、これはその都度その都度に、まあ、検証するというのでしょうか、確かめていかなければならない。そしてそれはその都度都度に、まあ、異なっている可能性があるということなのですね。実は今朝面白いお夢をいただきました。あるところに何かみんなで行こうとしているのですけれども、そしてそこでキャンプというのでしょうか、そういうものをしようというのですが、そこに至るためにどうしていくか、まあ歩いていこうか、まあ大体は歩いていこうとしていたのですけれども、そこでこれは船でこう行った方がまあ早道じゃないか、楽だしというようなことで船で行くという道を提案するようであったり、あるいはそこの目的地に着いたら、まあ八重野宿のようなことであったり、そこに今からテントを張ろうというようなことであったり、またもうすでにテントは張ってあるところが、まあ貸テントみたいなのがあるわけですね。それであったり、バンガローですかというようなものがあるわけですけれども、そこを空いているかどうかを聞きに行こうかというようなことをしているのですけれども、そのまあ企画を立てたというのか、みんなを導いておられる方がいられるわけですね。まあリーダーのような方ですが、その方のまあやり方があるわけです。その方のまあご計画があるわけです。ところがそのご計画よりかもっと良い、もっとより安全な、もっとより人が助かるという方法がありそうなわけです。それでそちらの方を探ろうとするわけですけれども、そうするとある方が、あ、それはやめとった方がいいですよと、いわばそのリーダーのなさることにそのまました方がいいですよという方も中にはおられるわけです。いわばそのリーダーの方のまあメンツというようなものでしょうかね。リーダーの言われることに背かないようにと、まあ、そのリーダーのことを まあ、おもんばかってというのでしょうかね。まあ、その人をリーダーを立てるという感じですね。しかしそれよりリーダーが計画していることよりもっと良い方向、もっとより助かる道がこちらに探せばあるわけですね。まあそういうような、これからは何か神様が変わっていけよと、今まで従来の方法ではない道を探していけと、あるぞと、何かそういうものを教えてくださっているような感じがしたのですけれども、実はそのことが関わるかどうか分かりませんけれども、ここ数日お話しさせていただいています心の学校ということですね。この世は心の学校だと。あ、この心の学校という表現もいわばスクールオブハートになるのか、スクールフォアハートにしたらよいのか、よくどちらがいいのか今のところ分かりませんけれども、いずれにしろこの世は心の学校だという表現にした方がみんなのに分かりやすい、理解しやすいのではないだろうかと思っているのですね。私どもが理解をするというのはイメージを持って理解しようとしているような感じがいたしますね。言葉で理解するのではなく、その言葉が私どもの頭の中のイメージとなって、そこに出来上がったものを通してなんとなく理解する、そんな感じがしますね。という時に学校と表現した方がイメージがつかみやすいと思うのですね。これも実は成り行きの中でそういうことになったのですけれども、つい数日前に健康診断に行かせていただきましたら、今のそのあれですね、物忘れのいわゆる何と言いますかね、老人の病気がありますね。度忘れしましたが、まあ度忘れということ自体が病気につながることだということでもあるのでしょうけれども、いわゆる痴呆症というのでしょうかね、そのテストがあるわけです。今から5つの単語を言いますと、それを後でまた何を言ったか答えてくださいというような記憶のテストがあるわけですね。それとか時計を書いてくださいと、でそのダイヤルをもう文字を数字を書いて、そして、何時何分を指してくださいと、まあ時計の表を書かせられるわけですね。かと思うと、その12匹の動物の名前を挙げてくださいというようなことを言われるわけです。そして最後にまた戻って、一番最初に覚えてもらった5つの単語を教えてください、まあ言ってくださいと言われるわけです。実は数年前にもしたことがあるのですけれども、その時はただ闇雲に単語を覚えるというだけしか、まあ脳がなかったのですね。ですから単語だけを一生懸命覚えようとしました。ところが今回はちょっと違いました。今回はイメージで覚えることにしました。それはカーペット、テーブル、ペニー、まあ日本で言えば一円玉ということでしょうかね、そして時計、そしてリンゴというその5つの言葉ですが、今でも覚えておられるのは、私はそれを情景として覚えようとしたわけですね。いわばカーペットがあって、そこの上にそこにテーブルが置いてあって、そのテーブルの上に リンゴと時計と一円玉ペニーですねが置いてあるというその情景を頭の中に描いたのです。そしてその情景を覚えたわけですね。そのテーブルという単語であったり、カーペットという単語であったり、リンゴというその単語、いわゆる言葉を覚えたのではない。その情景を頭に描いて覚えたわけですね。そうすると、その情景を思い描きながら、あれとあれとあれとあれと、いわば単語が出てくるわけです。今でもその情景が浮かびますから出てきますね。もう数日前の話ですが。いわば人間というものは言葉を理解しているようだけれども、言葉を情景に置き換えて、イメージに置き換えて、そのイメージで理解しているという節があるわけですね。ですから、例えば教祖様は、信心とは本心のたもを磨くものさやと教えてくださった。確かにその通りでしょうね。そして師匠は、大坪宗一郎氏は、この世には魂を磨きに来たのだ。心ではありませんね。魂を磨き、清めに来たのだ。と教えてくださった。本心の玉という表現であったり、魂という表現であったり。いわば何と言いましょうかね。そういうものがその時代には流行っていたのかもしれませんね。本心の玉というと心のことを指していたのでしょうし。ところが今の私どもに、本心の玉を磨くものぞやとか、魂を磨き清めるのだと言われても、わかるような、なんとなくはわかりますけれども、もう一つイメージがしにくいところがあります。ですから、分かりにくいというわけですね。今流に表現するならば、この世には心を育てるために来たのだと、その心を育てる学校が今の世のこの世なのだと表現した方が、イメージとしてパッと入ってくるのではないでしょうかね。神様が例えば教祖様に、まあ江戸の終わりの方ですね、江戸時代のこの方に、例えばこの世は学校のようなものだぞと言葉でもって教えられたとしましょうか。教祖様は理解できられませんね。それこそその当時学校というものはなかったでしょうからね。まあ当時は、まあテレビ番組などで見ますと、寺小屋であるとか、何々塾であるとか、まあ倉庫村塾ですか、いわゆる塾という表現であったり、寺小屋という表現されるものはあったのかもしれませんけれども、一般的ではなかったと思いますね。その農業をしている百姓さんの間にとか、そういう社会に学校というものはなかった、そういう単語すらなかったのではないでしょうかね。わかりませんけれども、ですからその教祖様の当時に、神様が教祖様に、この世は学校のようなものだぞと教えられても、教祖様は何のことやらわかられなかった。そういうものがあるように思いますね。神様が願われている本質は同じです。神様が願われるのは、人間氏子の願いを聞き届ける、叶えるということではない。神様の願いはただ一つ、人間の心が育つということであるわけですから、その、この世には心を育てることのために来たのだということを表現したい。みんなに分かってもらいたい。そのことが、特進が合点が言ってないから、みんなが 心を育てようということになかなか取り組まない。そして自分の願い事が叶うことだけを願い、自分の願い事が叶えさえすればそこに幸せがあると、まあある意味思い違いをしているというようなところがあるのではないでしょうかね。そこにそれこそ百数十年前の人にこの世は学校だよと言ったところで、その当時の人にはわからない、通用しないわけです。イメージができない。だからそういう表現は神様はされなかった。本心の玉を磨くものという表現をされたわけですね。師匠の時代、まあはもう学校はありましたでしょうけれども、まあそれほど、まあ誰でもが行けるというところではなかった。まあある程度お金があって、まあ義務教育ではあったでしょうけれども、まだまだ標準的ではなかったということでしょうかね。ですからまだ魂を磨くということの表現の方が人々の心にしっくりきたのではないでしょうかね。現代に至っては魂を磨くとか心を磨くとか、失礼、その本心の玉を磨くとかいう表現をするよりか、まさに心を磨くのだと、この世はそのための学校だと、いわゆる学校という言葉を持って表現した方がみんなの心にイメージがしやすいということではないでしょうかね。いわばその時時代時代に応じて表現のというものが変わってこなければならない。その時代を生きる人たちの心に響く、その時代を生きる人がイメージできる、そういう人間社会における言葉というもの、単語というものでしょうか、言葉というものに、まあ変わってこなければならないのだということなのですね。そのことを教えていただいたように思いますね。実はそこにこういう思いに至る前にある方が、神様と交流するというような表現がありましたが、ただしそこに電線がないという表現がありましたが、そうだと思いますね。現代では電線はいらなくなったのです。昔は電話は必ず線があった。うちもそのいわゆる電話線を使っての電話機というものが数日前になくなりました。無線になりました。教祖様の時代にはその電話線というものでがつながって人々と話をするというようなことはとてもイメージ考えることすらできなかったでしょう。ですから遠くの人と話をするということなど思いもいらなかった。以心伝心ということしかなかった。また師匠の時代になって初めて電話線を通して電話が遠くの人と話ができるようになった。まあ電話線が必要だったわけですね。そして現代ではどうか。現代では電話で話すといって電話線がつながった電話というものをイメージできる人は少なくなっているのではないでしょうかね。電話といえばもう無線電話、携帯電話だ。いわゆるアメリカでもランドラインと言います。固定電話ですね。日本でもまだあると思いますが、この固定電話、もうこちらでは廃止の方向になっています。いわゆる銅線でつながるということ、その銅線のメンテナンスであったり、そういうものがコストがかかるようになったからですね。いわゆる電話線が廃止の方向に行っているわけです。時代の流れですね。ですからこれからはもういわゆる電話線を使って電話はなくなる。そして無線による電話に変わってしまうわけですね。 まあ光回線はあるようですけれども、いわゆる昔の導線はなくなる。ファイバーの線ということになるのでしょうかね。まあその時その時に応じて媒体が変わってくるというわけです。ですからそのこのお道における表現というものも、その当時その時点での人々に理解できる言葉に置き換えられていかなければならないのだということを、今朝は神様が教えてくださったような感じがいたしますね。しかしその中にある精神というもの、それは同じだと。それこそ心を育てるということ、その内容の一つが豊かな大きな心になるということ。その豊かな大きな心になるということを伝えていく。そのために昔は本などない時代、教祖様の時代には口から口に伝えていかれたことでありましょうし、その後は文字化されて、いわゆる文書布教ということにもなってきたでしょう。今となってはインターネットでの布教ということであるかもしれませんね。それがまたさらに、いわゆる電話線であった時代から無線の電話となったといったように、その時代時代に応じて言葉というものは変わっていくけれども、その根底に流れる真髄は一つだと。まあ今日の見教えで言えば、いよいよ心を大きくしていくことだ、豊かな心になることだと、そのことを様々なその時その時で、その人間がイメージできる方法で伝えていけ、一番効率の良い方法で伝えていけということではないでしょうかね。神様が本当に願っておられる神様の真実の願い、それは人間の願いを叶えることではない、人間の心が育つことが神様の願いの本質だと。なぜならば、人間の心が育たなければ人間の真の幸せがそこに得られないからですね。真実の助かりのためには人間の心が育つ以外ないのだということなのです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。